知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は中央図書館の大脇さんと岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
読書の秋ということで今回もねどのような本を勧めていただけるのかとても楽しみです。まずは一般書です。大脇さん、今日はどのような本でしょうか。
はい、一般書は超高齢社会のリアルです。
超高齢社会のリアルですか。
はい、
この超高齢社会というのはどんな社会ですか。
はい、この本では、90歳以上の方を超高齢者と定義づけていまして、はい、これからそういった年齢の方が増えていく中で、どういった現実が起こっていくのかということの内容になっています。
大脇さんも私も年齢的に自分自身のこととして、はい、こう健康寿命とか介護というのはピンとこないと思うんですが、はい、人間ね必ず寿命だったりとか老いというのはやってくるので、はい、そういう意味ではとてもね興味深いですよね。どのような内容なんですか。
はい、日本人は特になんですけど、はい、健康意識が高く、うん、健康寿命ってそういう言葉を聞かれる機会も増えたかなと思うんですけども、はい、そういうのを追い求めている人たちはたくさんいまして、まあ、私もそういう老後を過ごせたらいいなとこう漠然と考えているんですけども、はい、そういう時にですね、その健康の先にある現実、こういった現実が起こってくるよっていうのをこう教えてくれるっていう内容になっていまして、はい、なかなかちょっと読んでいて少しショックな部分というか、はい、あ、そうなんだ、こういう結構厳しい現実が待っているのかなってちょっと考えるきっかけにもなりました。
今の大変なことと言われて、はい、どのようなことが起きるんだろうってとても気になったんですが、はい、少し例を挙げていただいてもいいですか。
そうですね、健康寿命の反対に不健康寿命というのがあるそうで、はい、2017年に日本の平均寿命は女性が 87.26 歳、男性が 81.09 歳となっているんですけども、平均寿命のうちですね、不健康な期間というのも数字でちょっと出ていまして、はい、女性は12年から13年、男性が9年から10年不健康と言われてまして、だから、健康寿命を伸ばそうとなってるんですけども、昔に比べれば同じ60代70代でも健康元気な方って増えてきたと思うんですけども、うん、はい、どうしてもやっぱり年齢が上がってくると病気だったりとか介護が必要になったりとかってなってくるので、そうなってから長く生きる期間が増えているので、その間の不健康期間っていう言われる期間も増えているので、そこでいろんな直面する問題についていろいろ考えていきましょうっていうのを読んで、ちょっとびっくりしたというか、はい、
なるほど。不健康寿命という言葉初めて聞いたんですが、はい、健康寿命を伸ばすためにはではどうしたらいいんですかね。
そうですね、今やっぱり皆さんこう運動だったり、うん、食事に気をつけたりとかしてらっしゃるんですけど、まあ、いろんな方法で、まあ、人に合っていたり合っていなかったりとかいろいろあると思うんですけども、そういうものもちゃんと見極める目も必要ですよっていうことを著者の方は言ってみます。
さまざまな問題があり、はい、それをどう解決するかとかそういったポイントがいろいろと書かれてるんですね。
そうですね、はい。
どんな方が書かれた本なんですか。
こちらの著者の方はですね、はい、国立長寿医療研究センターなどに勤めている、専門は老年医学の方で、はい、いろいろそう文献も本の文献もいろいろ当たられていたりとか、あと数字も具体的に出ていたりとかして、結構専門的な内容ではあるんですけれども、
お医者さんが書かれてるってことでね、はい、医学的根拠のあるお話というのはとてもね、はい、説得力がありますね。
そうですね、
本としては 1.5 センチぐらい、そんなに厚くはないけれども内容としてはとても濃い内容ですよね。
はい、
人は必ず年老いますので、自分がいつかたどり着くことなので、こう心構えだったりとかヒントなどが、ね、たくさん載ってそうな本ですね。
はい、そうですね、自分の人生と老いに向かい合っている人たち の助けになればいいということも著者の方おっしゃってますし、まあ、そういうちょっとあまり見たくないような現実が待っていますけど、まあ、そういうのも冷静に見つめて解決すべき課題をちゃんと理解して自分なりに挑戦していってほしいということとかメッセージとして最後に書いてありました。
はい、わかりました、ね、皆さんに関係のある本と思ったらね、はい、一度ぜひねこちらの方お読みいただきたいと思います。はい、一般書のご紹介でした。一般書は超高齢社会のリアル、大脇さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書です。岡本さんお願いします。はい、今月はどのような本ですか。
はい、今月は絵本で、はい、嬉しい美味しい半分こという本です。
はい、こちらはどのような内容ですか。
はい、動物の親子たちが、はい、嬉しくて美味しい半分こを繰り返していくっていう絵本なんですけども、はい、お話の方はある日リスのお母さんが木の実のパウンドケーキを焼いたのが始まりでして、はい、それがとっても上手に焼けたので仲良しのうさぎさんのうちに半分こしようとなったのがこの半分このスタートなんです。
なんかこう物が溢れる、ね、このご時世で分け合う心って大切ですよね。
そうですね、そんなことも伝えてくれてはいますね。ただこの分け合っていってそのリスさんは、はい、あ、ごめんなさい、リスさんが届けてうさぎさんが受け取ったんですけど、うさぎさんが次は人参ゼリーを作って半分こでお返しをしていくという具合に分け合いが続いていくんですが、ちょっと面白いのがみんなもらった動物たちがくれた相手を勘違いして受け取るんです。
はい、
で別のお宅に今度半分こ半分こというのが繰り返されていきます。はい、
なんかこうお手紙も添えていくんですよね。
そうなんですね、それがとてもヒントになっていて、うん、名乗らずにちょっとびっくりさせてあげようということで仲良しのお友達よりみたいな書き方をみんな手紙に添えていくんですが、はい、お手紙にも結構ヒントになってるんですね。
はい、
人参の形だったりどんぐりの形だったり、
どんな動物かイメージはね。
そうですね、でもそれを勘違いするのが、お母様勘違いするのがきっと子供にとっては楽しいかもしれないですね。
なんかこう勘違いがプラスに働くのはいいですよね。
はい、
なんかこう違う人が浮かんでっていうのはちょっと寂しく思うんですが、この勘違いのおかげで優しさの連鎖が起こるんですね。
そうですもんね、なんかそういう風に進んでいくのがあったかいところですよね。はい、最後には、はい、勘違いのも解決して相手が分かっていきますし、最後だったクマさんのお宅が作ったシチューを、はい、全員で集まって食べるシーンが終わりですので、はい、勘違いの連鎖が広がって、うん、分け合っていくことによって嬉しさは増えたんだなっていうような、うん、実感ができますね。
なんかわかります、人に優しくされたら嬉しくてそれ以上になんか返したくなりますよね。
そうですよね。
この絵もとても可愛らしいんですが、表紙の裏の見返しっていうんですか、
表紙をめくったところ、
めくったところですね。
はい、見返しですね。はい、
この部分などもとても可愛らしいイラストがあるんですが、
はい、そうですね、お話読んだ後にもう一回飲み直しても楽しいと思うんですけど、この村の地図が絵で描かれてまして、はい、なので勘違いをして渡っていったルートもきっとわかると思いますし、はい、今度裏表紙をめくった側にはその地図の中に動物たちの日常も描かれていて、細かく見て楽しめそうですね。
はい、この裏表紙のイラストもまた可愛いですよね。
そうなんです、裏表紙には出てくるお母さんたちが作ったお料理、はい、ケーキやゼリーやオムレツですかね、うん、シチュー、うん、とっても美味しそうなんです。なんかとても秋らしくお腹が空いてくる感じがします ね。
キノコとかね、木の実とか、そうですね、秋っぽい食材でのお料理ですね。何回もこう読み返して楽しめそうな本ですね。
はい、そうですね、一軒一軒のお家の中も見た目もその動物らしさが満載なので、うん、じっくり見て楽しんでほしいです。
そうですね、絵も文も同じ方ですよね。作者はどんな方なんですか。
はい、はい、作者は宮野さと子さんという方です。はい、たくさん他にも絵本を書かれている方ですね。
はい、
本の作者紹介のところにもありますが、 最後2016年に書かれた一番幸せな贈り物というものでは、あの絵本の賞も受賞されてたりしてますし、まあ、この本のように多分あの温かいお話を書かれることが多いのかなという印象ですね、う
ん、なんかそちらの話もね気になりますね、うん、
はい、
いつ発行されたんですか。
はい、この本は2019年の8月に出たばかりの本です。
まだ比較的新しい本ですね、
はい、
何歳ぐらいの方から読めますか。
はい、本には4歳5歳からと紹介されてますので、ちょうどあの半分子が楽しめる年代ですかね、うん、
はい、
はい、
どんな方がおすすめですか。
はい、やっぱりなんか純粋な優しさが楽しめるお話だと思うので、はい、あのまだ半分子ができない子でも、うん、あの義務的に教えるんじゃなくて半分子するとこんなに楽しいよっていうのが体感できそうなので、もっと小さな子もいいですし、うん、もっと大きな子でも改めて純粋な優しさって自分も嬉しいんだなみたいなことが分かるのは何歳の子でも一緒かなと思います、
うんうん、大人が読んでもね温かい気持ちに、ね、なれますね。
そうですよね、はい、
なんかこう作者は違いますが、どうぞの椅子のような、うん、
はい、
こう優しさがどんどんつながっていくお話ですね。
そうですね、私もちょっとそれを思い浮かべました、
うん、なんかこうみんなが優しさを返していくとすごく温かい社会になりそうですね。
あ、確かにそうですね、
はい、ぜひね皆さんこういった温かいお話などもね読んでいただきたいと思います。児童書は嬉しい美味しい半分子でした。岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日二方にお話しいただきました本を読もうよは広報一宮10月号33ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343 0586-72-2343までお願いします。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずはアイビル開館7周年記念イベント、アイビル内施設&センター大集合についてのご案内です。パトカー白バイの展示、イチピョンとじゃんけん合戦、リサイクル図書の配布、各施設パネル展示他を行います。日時は11月3日祝日午前10時から午後4時。会場はアイビル3階シビックテラスほか。参加料は無料。ただし一部ワークショップは有料です。お問い合わせは商工観光課。電話0586-28-9130。0586-28-9130 までお願いします。続いて一宮物産展についてのご案内です。日時は11月1日金曜日、2日土曜日、午前10時から午後5時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前。お問い合わせは商工観光課内観光協会。電話0586-28-9131。0586-28-9131 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は 一宮市の提供でお送りしました。